どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。先週ですね、ポーランドチェコチームが行ってまいりました。で今日東京で明かしされていると思いますけれども、来週ねおそらくダイジェストが出ると思いますので、それを見たいというふうに思います。いろんな扉が開かれたようですけれども、本当に、ね、主がね御業なしくださったことを感謝したいと思います。でその同じ時に、ちょうど火曜日だったんですけれども、カンボジアから9人の子どもたち、男の子5人と女の子4人なんですけれども、男の子はメーンという大学生のこと、それからビスナ、今日洗礼を向こうで受けますけど、ビスナですね、一番最初に2ヶ月で来た男の子、一番最初に97年に来た男の子、もう今19歳になりましたけど、そのこと、それからラタナーという男の子と、それからチャンと、それからもう一人はヨハンですね、男の子、この5人が来て、で女の子はヨハンの双子である、メーターということですね。それからラタナーのお姉さんのスレイレアっていう子、この子はこの前カンボジアで洗礼を受けたんですけれども、今回はメーンは洗礼を受けます。それからナオミ、この子も洗礼を受けます。そしてソティアというね、小学生の一番小さな子ですね。ちゃんとソティア、ちゃんというのはHIV じゃない方のちゃんですね。でちゃんとソティアが小学校で5年生かな、この子は2人5年生で、あとはみんなももっと大きくなったんですけども、9人とルツマエダさんの10人が来られました。で、まあ、羽田空港で迎えましたけど、ちょっと飛行機は予定より早く着いたのに出てくるのはえらい遅いので、何かあったのかなと思ったら、なんか前田さんが泊まるところを書いてたのをどっかやってしまって、真面目ですね、適当に書きゃいいんですけどちゃんと困っていて、個人の住所を書いたら、なんか全部僕はチェックされてるんですね。なんかその引き取り場所のことでなんかいろいろ言われたそうで、なんか孤児たちのことですね。でなんかそれでまあちょっと手間取ったってことなんですけど、まあでも無事にちゃんと出てきまして、まあかなり遅かったんですけどね、10時ぐらいだったですかね、10時も過ぎたと思うんですけど、でまあ一応日は泊まるところに男の子と女の子と別れていきまして、で話さなくなるから面白いことだけ話しますけど、子供たちはですね、まあ、見ること聞くことは全部なんか驚きだったようですけれども、食べるときですね、まあ、お肉の好きな子とお魚好きな子がいるんですけども、まあ、向こうはあんまりお魚そんなおいしくないんですけども、内陸ですからね、でもまあお魚を食べる子が多かったんですけど、お魚を食べるときにですね、まあ、醤油をかけることを教えたんですけど、そしたらですね、普通の塩焼きのお魚も味噌炊きのお魚もとにかく七味唐辛子をバッバかけるんですね。すごいですよ、ちょっとね、バッバかけるんですよ、バッバもうそれで上がもう見えなくなる、上かけて男の子も女の子も大きい子も小さい子も食べるんですねすごいですね、信じられないけど、やばい、そうなんですね、文化が違うんですね。そうなんですね。でご飯がすごい好きでですね、向こうの時はパスパスのご飯が良かったのに、こっちに来て日本のご飯が美味しいことに気づいたんでしょう ね、ちょっと向こうのご飯とは違うんですけど、気に入ってですね、でそういうなんかその かけたそのお魚の汁とかあるじゃないですか、それをまたかけて食べるんですね、ご飯でねでなんかすごいなと思いましたけれども、でやっぱり自由なところに行った、しかも頼むんじゃなくて自分でよそって自由なところね、そしたらビスナーがですね8杯お代わりをいたしましたまあでもみんなで15人かもっとで行ってますから、まあ、彼が8杯お代わりしても、まあ、別に申し訳なくはないですね。15、6人で行ってますからねでも、まあ、そんな感じだったんですよ。まあ、すごく、まあ、楽しかったような気がします。でコンサートに招いてくださった方のコンサート行く前にお家にですね、有名なハウスがあるんですけど、そこにお家に来まして、でまあ前回の時はなんか少なかったみたいですけど、今回はなんかいろんなスタッフも来てまして、一緒にまあ楽しい街の時を持ちました。まあ、あんまり詳しい話はちょっと避けたいと思いますけれども、まあ、よかったと思います。で、まあ、その呼んでくださったメインボーカルの方は以前教会行ってた方 で、まあ、今自分は信じてないんだけれども、必ず信じる時が来ると思うんだけど、もうちょっとしてからだな気がするとか言ってですね、でもそれはいい加減に言ってるんじゃなくて、かなり真剣になんかやっぱりそれを求めてるところがあってですね、でも以前行ってた教会でちょっといろんなことがあってつまずいた話とかされてですね、まあ、でそういうこともあって、でもなんかすごく求めてるんだなってことを思いますよね。で、まあ、すごい楽しい時を持ちました。 UNO で盛り上がりましてですね、男の子たちはゲームをなんかすごいでかい画面のゲームがありまして、 それをさせてもらったらハマっちゃってですね初めてなのにすごいハマってまして、それで、まあ、他のグループはウノで盛り上がりまして、でその子もメインボーカルの子もウノに入ってきて一緒に盛り上がってですね、まあ、楽しかったんですけども、でそのハマってるのを見てですね、まあ、彼がですねゲームをプレゼントしたいと、自分はゲームでいろいろ学んだからゲームでも学べるからとか言ってね、前田さんがね困ってるのはよく分かりましたけども、しかしありがとうございますと言われてね、そしてカンボジアにそのだから大きい、すごく大きい画面ね、なんていうか40っていうのか3もっと大きいのか、そうでかい画面ね、すごいでかい画面のゲームとかテレビありますかってないっていうことでね、それでその機械もっていうことだったんですけど、日本の持ってるけど関税がすごくあるので向こうで買った方がいいってことになりまして、で、光くんが呼ばれていろいろ話をしてまして、結局向こうで買って彼がお金を振り込んでくれるってことだったんですね。すごいですね。でそれで実はですね、向こうオンラインしてるんですね、今ね、オンライン会員だから東京の、ちょっとその映りが悪くなってテレビも小さいんですよね。で困ってたら、まあそのゲームとか言うんですけど、ゲームはもう時間制限になると思います、前田さんのことだから結局そのテレビ画面がすごいでかい画面がですね、そして音声もすごくいいやつがですね与えられて、これでオンラインがきれいに映像も音も最新のものが与えられることになるわけですね。あ、すごいですよね、神様はね。最初は前田さんね、ニコニコ笑いながら分かったんですよ。うわ、これ困ってるやろな、前田さんどうするんだと、ね、と思ってたんですけど、それが分かった瞬間、前田さんがいっぺんにですね、はぁーって喜んでおりまして、ね、神様すごいなと思いますよね。それでまあコンサートに行ってまいりまして、私は金曜日だけで、土曜日は私は行かなかったんですけど、帰ってきたんですけど、金曜日のコンサート行って、最後ちゃんと会って写真も撮ってくれたんですけど、すごいですね。ちょっとグループにはいませんけど、おそらく今日本で一番お金をかけてコンサートをするグループなんですって。だから単に音楽だけじゃなくてエンターテインメントですね。聞いた話によると、どこまで本当か知りませんよ、聞いた話によるとコンサートに5億円かけるってね。じゃあチケット代だけでは赤字になるんだけど、グッズが売れるから黒字になるってこと、ね、すごかったですね。なんかこう参加型コンサートでね、私たちはもらわなかったんですけど、招待席だったんですけど、なんかみんな1000円か1500円でね、昔は無料で配って返してもらったけど、返さない人がいるってことで、なんかね時計かなんかみたいなんですけど、それがね光るんです、パッて光るんです、全員が、ほやね満天の星みたいになるんですよ、本当に感動的ですね。それがねパッてな、また赤に変わったりするんですよ。でうまいですね、演出がね、最初ちょっと1曲か2曲歌った後に、みんなで歌った後にパッとそうなって、でまたずっと出てきて、最後のでまたそうなったりしてですね、であとはクラシック界に乗って入ってくるんですよ、映像が出て、でそしてそのままクラシック界に乗ってパッと出てきてね、なんか洒落てますよね。なんかまあそんな話してたらキリがないからやりますけど、とにかくすごいなと思いましたね。そのエンターグループでもなくて、このグループを見せたっていうのは、まあパルコスもよく言ってますけど、意味があると思います。なんか本当に福音宣教のためにね、なんかこうしたらいいだろうなってことを見ながら、途中でね、こうね、これだけの人が、で若い子だけかと思ったらね、結構 ね年配というか、お母さんお父さんみたいな世代もいて、いろんな世代がいるんですよ、本当に。で保護者だけかと思ったら、そうじゃなくて、結構そういう人たちが単独で来たりもして、すごく層が広かったんですよ。でびっくりしました。へえ、こんな幅広い層が来てるんだと思って。3万5000人なんですけどね、埼玉アリーナで3万5000人で、彼らは日産のアリーナの7万人のところでやってますので、彼らにしたら言ってました、来年はもっと大きいところに帰ってきたいって言ってましたけど、3万5000人で3番連続でやるんですね、日本全国ツアーの最後で、で、200人のスタッフで40台の車で日本全国回ってきたんですって。で6年2000年に1人のスタッフで1台の車で始めたんですって。ほんで今200人のスタッフで40台の車で回ってるって、語りかけを感じますよね、語りかけを感じますよね。これからリバイバルが始まってきましたからね、方が言いますけども、まあ、そういうこと言ってました。それですごかったです、とにかく、これは面白いっていうか、やっぱりこういうのね、なるほどなと思いますよね。で、まあ、途中でね、これだけの民が一緒になって神様賛美したらすっごいだろうなと思ったら、なんかね、そういうことを思いながら見てたらね、なんかね、ぐーっとこうなんか涙が出てきてですね、込み上げるものがあって、これはなんかこれ神様がなんか語ってんじゃないかなって。だからまあそういうね、我々の場合はね、人は全部消えないといけませんけどね、キリストだけが崇められるっていう、本当にそういうコンサートっていうか礼拝がね、 グループも消えてほしいですね。グループが埋められた意味はないから、そういうのは後でこれ恐ろしいことが起こるから、もうキリストだけが埋められるっていうね、そういうコンサートが賛美が開かれるようになってほしいなっていうか、来るでしょうね。楽しみですね。まあ、うちの親父にもそれ一回だけ見て天に帰ってほしいな。ね、そうですね。まあ、ぜひ皆さんね、そういうちょっとそういう幻をね、今までも描いてましたけど、なんか目の前で見て、あ、本当に福音のためにそういうことをなんか心から求める心っていうのがね、なんか起こってきて嬉しかったです。まあ、それでその後子供たちもびっくりしましたけど、ちょっとそして、まあ、帰ってきてもう随分遅かったんですけど、金曜日の夜、金曜日の夜私は子供たちと一緒に泊まったんですね。金曜日の夜だけは。で土曜日ですね、まあ、夜ものすごい遅かったんで帰ってきたのが、もう土曜日、まあ、私はちょっと早め起きて祈ってて聖書を読んだんですけど、それでまたちょっと休んだんですね、終わった後ね。そしたらラタナがですね、またラタナもシャワー浴びた後ね、ちょっと休んでたらおもむろにですね、お腹減ったお腹減ったって言うんですよね。で9時半に光くんが来る予定になってたんですけども、私は9時に出なきゃいけなかったんですね、進行期の関係で。でも8時頃に言うからですね、一応電話して朝ごはんどうなってんだったら、光くんが来て連れていくことになったんですけど、まあ、9時半まで待つのかわいそうだなと思ったから、で一応9時半に来るって言ってるよって言ったら、分かったって言ってね、それはいや、ま、そう言いますよね、待てるかって言ったら、それは待てるって言いますよね、ね、まあ、だけどお腹減ってるかって、減ってるって、今行きたいかったら行きたいって言うからですね、じゃあ分かったってことで、じゃあもうまた連れていくってことで、だ店が開いてなかったんでファミリーマートに行って、ファミリーマート、ファミリーマートって言うんですよ、近くにあるから、他どこでもいいんですよ、でもファミリーマートちょうどあったから、でそこに行って、なんかみんなそれぞれ買ってました、スパゲティとかいろいろね、それで、まあ、買って、そんな感じです。で、まあ、とにかく今日コンサートがあって、まあ、ブログを、東京のブログを見てる方分かると思いますけど、水族館行ったり博物館行ったり、マジキャンが連れて行ったんですけどね、言ったんですね、マジキャン君にね、カンボジアの子が来なければ決して行かないだろうお前って言ったらですね、行きませんって言ってましたね。博物館とか水族館にね、子供たち連れて行って、まあ、とっても良かったというふうに思いますけど、あと、まあ、あれだけのビル街とかね、あれだけの人のコンサートとかね、ちょっといい経験だったろうと思います。で、そのお家に行った時に言われたのがね、スッと超えたんですよね。これで彼らが日本を好きになってくれたら嬉しいし、将来何か、これからね、将来生きていく上でこのことが何か彼らにとって何か、日本が好きになって将来何かこれがいいことになったら嬉しく思うんだけどってことを言われたんで、すごく本当にそらなりますね、彼らにとっちゃとってね、だから本当に良かったなというふうに思います。で、まあ、これから結構頻繁に来るんじゃないかと思いますけど、今日3人宣伝向こうで受けてますの で、ね、で今他の子もみんな洗礼準備会をやってるそうです。でこの前行った時3人洗礼受けて、今回3人洗礼受けて、で今洗礼準備会をやっていて、順番にまた、ね、ラタナは受けなかったんで、どうしたのってまだ勉強中だからって言ってましたね。でも、まあ、次じゃあ受けるのだったら次受けたいって言ってましたね。だからみんな順番に受けていくんだと思います。本当にね、よかったなというふうに思います。それで、聖書に入っていきますね。時間がちょっとなくなってきますから、今日の箇所はもう皆さんよく知ってらっしゃると思う、クリスチャンの方々はね、非常に有名な言葉です。はじめに言葉があったね。あ、ホワイトボード出してくれるかな。あ、すみません、ありがとうございます。はじめに言葉があったって有名な言葉なんですけども、日本人はあんまりピンとこないんですけど、はじめにって聞くと、ユダヤ人とか聖書を知ってる人たちは、はじめにって聞いた瞬間ですね、すぐに神が天と地を創造したっていう言葉がもう条件反射で出てくるんですね。はじめにって聞いたら。で、この時の、ありがとうございます。御言葉見えなくなるけど、私が書きますからいいですかね。ね、で、なんでここかというとですね、十字架を消したくないという、礼拝中だから、神学校の時は別にですけどね、で、はじめにって書いてあるんですね、このはじめにってね。で、このはじめにっていうのは英語で in the beginning なんですけども、このはじめにっていうのは何かというと、このはじめね、まあ、あんまり言いたくないけど、初日の出とかね、あんまり言いたくないけどね、始業式っていう時にこっちを書くでしょ。この場合は一回終わってまた始まるからってことなんですよね。でもこれは、この恥っていうのは全く最初って意味なんですね。だから何にもない、全く何にもない、その一番最初、全くの最初って意味なんですよ。だからもう一番最初の最初も、全く初めに、何にもないところの一番最初に神様が天と地を創造したと同じように、その時から言葉があったってことなんですね。言葉があったってね。で、まあ、これロゴスっていう言葉で、なぜ ロゴスかキリストかって言われるとちょっとあれなんですけど、今日はその話をすると時間がかかるので、ちょっとそれは今日置かせてもらいますね。これロゴス、銀語ではロゴスって言うんですけども、これはキリストのことを指します、ね、でつまり本当に初めから何にもなかった最初からキリストは存在してましたよって言いましたよってことなんですね、最初から。これね、で皆さん、私の信じている神様イエス・キリストは天地万物が作られる、創造されるその前から存在された方なんですね。それがどうしたともかしも重要です。全てのものが作られる前からもう存在しておられた方が私の神様ですね。でそれでその方がですね、言葉は神と共にあったと書いてですね、この言葉ね、言葉はキリストなんですけど、このキリストである言葉は神と共にあったって書いてあるんで、ということは神と言葉は別の存在ですよね。あ、ちょっとすみません、勉強ちょっとだけ勉強しますね。もう頭あんまり最近使ってないって人いるかもしれませんけどね、すみませんね、ちょっとだけ勉強しますね今日ね、少しだけですから ね言葉は神と共にあった、言葉は神と共にあったってことは、共にあったってことはこれ別の存在です、言葉と神はね。でこっちは父なる神様のことだと思ってください、ね、父なる神様と言葉キリストは別の存在だけど共にあった。でこう共にあったって時ですね、例えば言葉と神様が並んであったっていうふうに考えます。二つあったってね、一水さんちょっと来て、ね、最近一水さんとね仲良くなったんですね。ね、石田さんがいて、石田さんが初めに石田さんがあったと、そんなことはないけど石田さんがいたと。でね、木原牧師もいたと、石田さんは木原牧師と共にいたってこう二人並んでいたと。そんなふうに神様とイエス様を考える人にそうじゃない、これ共にあったっていうのはこれまだいて終わってないよ。そんな早く逃げなくていいじゃん、ね、共にっていうのはこれは言葉と神様と共にっていうのはこの共には交わりと関わりがあったってことを意味するんです、この言葉は、言語では。だからただ二人並んでいたというわけじゃなくて、まあ、彼は言いがあるでしょうけど、親しくいたと交わっていたと、くちゃくちゃ話していたと、関わっていたと、そういうことであります。嫌がってますね、この野郎って感じですけど、どうぞ、ありがとうございました。つまり言ったら、言葉であるキリストと父なる神様は共に別の存在としていたけど、ただいただけじゃなくて非常に関わっていた、父なる神と子なるキリストが関わりを持って存在していた、密接に関わっていたってことなんです。これはだから天地万物が使われる前からすでに神様は存在、まあ、本当は聖霊様もいるんですけども、ここは二つのことだからね、聖霊様含めて存在していたっていうことなんです、これね。まあ、我々のことで三位一体ですね、ね、これは聖書に出てないけど神学用語ですけども、これは分かりやすく、ね、3つの威嚇ですけど、ここでいたということなんですね。これは、ね、エホバの証人と話すときはここがすごく鍵になりますからね。そして言葉は神であったということは、この言葉は神であったって書いてあるんですね。で面白い、言葉は神と共にあった、この神様と言葉は別存在でしょ。言葉も神だから神が2ついることになるじゃないですか。そうですよね、わかりますよね。この神、これも神と言葉も神なんだから二つ別々にあるわけでしょ。でも二つ別々なんだけど一つなんです。わけわかんないでしょ。わけわかんなくていいんです。分かったらあなたはおかしいんです。三位一体は理解することじゃありません、信じることです。父なる神様と子なる神様と、もう一つ聖霊なる神様がおられて、三つ別々の全く別の存在なんだけれども一つなんです。別々なのに一つってわけわかんないですよね。わかんなくていいんです。わかりません、我々のこの頭では。神様の方がはるかに高いからです。もし我々の頭で理解できるなら、そんなものは信じないでください。あなた以下です。我々のこの頭で理解できるのは信じる必要はありません。理解できちゃうんだから。私の頭で理解できないから信じるんです。神の方がはるかに高いんです。いいですか。でしかもこの頭のね、2% か数%を一つ使っているの。全部使ったら神が理解できるかとそう思ってませんよ。それもはるかに高いから。でもこれはね、これはだから理解っていうのも理解するけどわからないでしょ、ね、だからこれは信じて受け取ることなんですね、これはね。でそれでまあだからイエス様も神だった、で父なる神様は別にいた、イエス様と父なる神様はとても交わっていたと、ね、そしてこう書いてある ね。で全てのものはこの方によって、つまりキリストによって、もちろん父なる神様ですけど、全ての神はキリストによって作られた。だから父なる神とともにキリストも天地万物を創造するに預かったんだ、関わったんですね。で私の信じている神様は全てのものを作られた方なんだ。だってこう書いてある、その後に、作られたものでこの方に言わずにできたものは一つもない、一つもない。 だからナッシング一つもない、全部神様が作られた、キリストはその全部作るのに関わったってことなんです。サタンも作ったのかってことになるんですね。サタンも作ったんでしょうか。はいって言ってます。合ってるでしょうか。合ってるね、合ってるね。なぜか言ったらね、天使なの、もともとね、サタンは、ね、天使だったんです。落ちた天使がサタンだから、もともとは天使だったから、落ちた天使がサタンで、人間も神が作ったんだけど、サタンに心奪われて、しまったから、ね、罪の中に入ったわけですよね。でサタンも含めて神の非動物なんです。で皆さん、サタンを怖がることはないんです。だって非動物でしょ。神に使えた、我々の信徒は作った方を信じてるんだから、なんか 作られたサタンなんて怖くない。ただし神により頼む限り、神様のもとにいる限り怖くなんかない。神様が塔から出て、この野郎サタンだったらやられちゃいます。向こうの方が年寄りです。もう何千年で生きておりますですが、サタンの悪知恵には勝てません。サタンは悪賢し悪知恵がものすごいですからね。でも神様のもとにいる限り、神と共にいる限り、全く恐れなくていい。サタンを作ったのも神様だから、言ってことがありますからね。これすごく重要なことなんですよね。全てを作られたのは神様、父なる神様であり、子なるキリスト、ね、これ相当にかかったってことを言ったんですね。そしてここから今日の大事なメッセージなんですけども、この方に、ここでこの方って書いてあるのはね、はっきり今まで言葉って言ったけど、この方っていうのはこの言葉が人格を持ったものであることを言うわけですね。だからこの方に、つまりキリストに命があったって書いてあるんですね。はい、キリストにはね、あって命があったんです ね、まあ、漢字で書けばこうなりますね。なんかこういうのが流行ったんでしょ、言った時ね、こういう命です ね、命があったわけですよね。で命があったんですよね。キリストの命があるんですね。キリストの命があったって書いてますよね。ってことは、命がなかったらどうなりますか。命がなかったらどうなるでしょう。そう、死です ね、死って静かに言わなくていいです、ね、死がある。命がないと死しかないんです。ってことは、キリストがいなかったら死なんです。これはね、クリスチャンの人はっきり捉えてくださいね。世の人はそんなに思ってませんから、死の中にいるから、分かってないから。キリストがいなかったら死なんです。キリストの命があって、キリストがなければ死でしかないんです。だからキリスト以外に救いがないんです。キリストの命があるから、キリスト以外では命は出ないんです。生み出されないんです。どんな立派なことをしても、どんなに素晴らしい宗教を信じても、この地上で一時的に幸せになっても解決するかもしれませんが、しかしキリスト以外に命はないんです。死なんです。これはすごい重要なことなんですよね。キリストだけが命なんです。だからキリスト以外に命はないんですね。でも逆に言えば、キリストを信じれば、キリストが共にいれば命があるんです。で今日は初めての人はいないから、 こちらにオンラインでいらっしゃったら、イエス様今信じてください、ね、何かというと、これはみんな命、皆さん命があるんですね。もっと恥ずかしがらずに、大体日本人ですね、なんかに嬉しいんだけど、ニヤッと笑いながら、ここさりげなく目をそらして恥ずかしさにしますね。典型的日本人ですね。天国になっても恥ずかしがらずにね、そう、命があるわってこう喜んでいただきたいですね。これ皆さん、今日ものすごく基本的なことやってるんです。当たり前のことやってるけど大事なんですよ。キリストを信じてるってことは、キリストの命があるから、命があるんですよね。いやでも先週1週間ね、ちょっとこう、もうすごい生活してたから命が薄れたってことはない。それはないんです。キリストがいるから、キリストの命があるからですね。でキリストがいなければ死しかなくなるってことなんですね。で面白いんです。そこでこう書いてある。この人に命があった。でその後こう書いてあるんですね。この命は、このイエス様の命は人の光であったって。でこのイエス様の命が人の光、人の光になるって言ったんです。で光闇の中に変えて、闇はこれに近づかという夢なんですよね。でイエス様の命が人の光なんです。で何ですか言ったら、 闇に光を近づかれていますけど、まあ、闇って、ね、漢字書くと門の中に音なんですね。音が門で閉ざされちゃうと闇なんですけども、闇ですね。で光はね、闇に必ず勝つんです。どんな小さな光でも。例えばこの前ね、熊本地震が起こりました。停電になりました。街灯も消えました。で真っ暗だったですよね。 今ちょっと向こうに置いてきちゃった。私は携帯はガラケーなんです ね理由は安いからっていうだけの理由ですけど、ガラケーですね。ガラケーだったらガラケーの光って小さいじゃないですか。スマートフォンは結構明るいけどね、あれもでもガラケーってそんな大きく、ね、最大にしてもそんな大した光じゃないですよね。でまして弱くしてたら本当に小さな光じゃないですか、ね、例えば今ここでパッてガラケー持ってないからすいませんね、開けたとしてね大したことありませんが、真っ暗だとね本当に小さな光でもねものすごく大きいんです。だからどんな小さな光でも闇には勝つんです。闇が深すぎて光があったけど覆われたってことはないでしょ。いや俺は目を閉じたら光なんとは関係ないって言ってもね、光があると目まぶたに光が映るでしょ。わかります？太陽が輝いてたらまぶたを閉じても明るく光ってくるでしょ。まぶたに光が勝っちゃうんです。どんな小さな光でも闇には勝つんです。闇は光に勝てないんです。光が勝つんです。だからイエス様の命があるとどんなに私たちが罪の中にいてもイエス様の方が勝っちゃうんです。光が、これからどんなにこの世のサタンの支配下の中で問題のサタンのこの闇の力が覆ってきてもキリストがいるとその光が勝っちゃうんです。でこれはもう当たり前のことを言ってるんですけども、皆さん当たり前のことで頭で知ってたけど、これを今日心に刻んで帰ってほしいんですね。でこれはね、信じようなんて言いません。今日はこれが真実なんです。結婚前だからやめておきましょうね。石田さんは男性です。信じる人はありません。本人も周りも男性ですうなずいてますね、まあ、こんなことしませんけど彼は、ね、したとしても男性です。女性は難しいなと。ジョイ牧師すいません。ジョイ牧師は女性です。どんなに厳しい顔をしてもどんなに怖そうにしても女性です。本人も周りも別に信じる人はいませんね。当たり前ですね。キリストを信じたら血が与えられていて光があるんです。当たり前なんです。頑張って信じる人なんてないんです。当たり前なんです。キリストがうちにいるから命があって光がいるんですね。だから私たちは闇に勝っちゃうんです。頑張らなくても勝たなきゃ何度もなくても勝っちゃうんです。何度かわかりますか？光だから。そうでしょ。どんな小さな光でも勝つでしょ。そうですよね。闇には罪という闇に勝つのです。この世というサタンの支配下に勝ってしまうんです。なぜかって光があるからということをいつも信じてるかって言いましたけど、今日は信じてるって言いません。当たり前のことを当たり前として受け取ってあげる。まず土台として、これね、しっかり受け取るとね、クリスチャンってね楽しくなり始める。だって勝っちゃうわけでしょ。お互い罪人じゃないですか。そんなことはないなんて人いないでしょ。ね、だけど主を信じて光があると勝っちゃうっていうと嬉しくなりませんか。今まで皆さん頑張ってきませんでした。なんとかして罪人勝ちなきゃと思って、じゃなくて光があるから必ず勝つんだってことなんですよ。そこに立った上でもちろん私たちはその神様と交わってその神様の言葉にしてくれてその神様の言葉に従っていくという恵みありますよ。しかしもう勝ってしまうんだっていうことをまず土台にしっかり持ってるかってこと、知ってるかってことね。持ってるかって言うとまたこうやるな。知ってるか。命があるか。例えば私の父は今お医者さんに言われた通り、いつ天に帰ってもおかしくない状況です。私は最後長崎に帰ってきて一緒に住むことをね、主に本当に期待していますが、しかし一緒に住めたら本当にハレルヤってね、神様に喜んで感謝します。しかしもしその前に天に帰ったらハレルヤです。なぜか、天で一緒に住めますもんね。確実に、ね、これ命ですよね。これ素晴らしいですよね。でこの命があるからですよ、これね。で、なんで、でところがね、世の人たちは神様を信じた人たちはどんなにいい人もいい人いっぱいいますよ。ごめんないように、クリスチャンはいい人いますよ。ちょっと語弊があるかもしれませんけど、人間的に見たら私よりいい人いっぱいいると思います、ね、すいません。だけど命はないんです。これはちょっとねシビアな現実なんですよ。 命はないんです。どんなに立派な人でも命はないんです。これはシビアな現実ですよね。で、私たちは私のうちの命をね流して、この光をね照らせばいい。で、皆さんがいつも言うように職場にいるってことは、その職場に命の源と光があるわけですね。これ大きいですよね。あなたの家庭にあなたがいるってことは、命の源と光があるってことです、あなたの家庭に。で、クリスチャンがね、それをね、いいですか、知ってて、あ、そうなんだって思ってたらね、全然違うんですけどね。でも結構クリスチャンはね、真面目なことサタンこれつぶやかれてもね、あ、また光とか言うけど、どこが光なのよってね、あなたは帰ってつまずきよとか言ってね、あなたがいるからますます混乱してるじゃないかとか、国民を支えから、そしたらね、そういえばそうねとか思ってね、あ、私がつまずきを与えるとか思ってるんですね。つまずきを与えることは残念ながらあります、お互いに。しかし聖書は何と言ってるかというと、命で光だって言ってるんですよね。で、これ大事なことなんです。 それを受け取るかです。受け取ってそこに立つ、そこから始まるんです。頑張って光とならなきゃいけない、頑張って命を流さなきゃいけないって思ってません？ああ、クリスチャン、あ、まあ、あんま思ってないかな思ってなかったら、まあ、それはそれでいいですけど、あの、本当に自分はイエス様、もっと証人にならなきゃとかですね、こう、でもそうじゃなくて、神様の命が自分のうちにはあって、光があるんだなっていうことに気づいてほしいんですね。気づくっていうか、当たり前のこととして受け取ってほしい。その上で、それをより、ね、輝かしていくために、神様と交わり、神様とね、触れていく必要があるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしい。で、これはもう、ものすごい基本的なことを今日やってるんです。信仰の。もう超基本的なこと。でもね、今日ね、あの、私、実はね、求めなさい、そうすれば与えられますっていうね、あの、祈りのことを言おうかと思ってたんですね。そしたらね、ここのことを語るようにね、促しを受けたんですね。で、おそらくこれからたくさんの人が来るときに、皆さんを通してたくさん神様が人々を救い、証しをさせられると思うんですけれども、その時に、皆さんが、実はそのキリストが人の、キリストが光として皆さんのうちに住んでおられ、皆さんのうちに命がすでにあるんだということをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。だからお互いを通してですね、命が流れていくし、お互いを通してね、光がね、あのコンサート行って感動しましたよね。こうね、なんかこうね、パッと光が消えるんですね。そしたらふわーっとみんなの光がパッと漏れて、パッと消えて真っ暗になったと思ったら、いきなりパーッと光が出てきたりしてね、ものすごい光の使い方がうまかった。だから聞いたらね、ディズニーランドに行って研究したそうですね実に光の使い方がよくて、ああいうコンサート行ったら参加した人は自分もなんかその見てるだけじゃなくて、参加自分も一人の加わってるから嬉しいんでしょうね。これから皆さんね、神様がこの地上でね、この長崎の地でね、始めるんですよ、光の祭典を。キリストの光がパッとつき始めてね、で、皆さんの光がパッと輝き出して、その光を見て、ああ、私もその光が欲しい、欲しい、悔やってみなさいって欲しい、信じなさいっていう ね欲しいでしょ、欲しいでしょなんて言わなくたって、やっぱり本当に光が輝いてたら、命が流れてたら、人は求め始めます。闇の中にいる人も求め始めます。本当に闇って怖いから、闇なんて怖くないっていうのは、闇の恐ろしさじゃないですって言うんですけど、これはね、それが始まるんですよ、これから。だから、どうぞそれをね、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日はここまでにしておきたいというふうに思いますね。あ、それで、すいません、先に言うの忘れちゃった。ここね、三越新聞のね、今日ごめんにですね、山田牧師の証が載っておりますね。山田牧師の証は、これはリストラされた時の証、何度も話しましたが、今日一時話しませんけど、リストラされた時の証。じゃあ、一応イエス様は信じたんでしょうけど、一応はっきりしなかったんですね。で、リストラされた時に落ち込んでですね、まさに闇ですよね。絶対自分は大丈夫って確信持ってた。自分の免許で会社やってたからね。そしたら会社も彼を切って、もっと若い人を雇って、また全然安くなるからね、で、切られたんですね。これでね、二十数年勤めた会社切られて、ね、経営が厳しくなったら、これでショックだったんですけど、奥さんに電話した奥さんがですね、明るい声で、ハレルヤーって言ったんですよ。光ですよね。 闇の中で落ち込んでてね、彼は。で一瞬気が狂ったのかと思ったってね。でも次の言葉がね、ああ神様がお父さんを返してくれた、これで日曜日一緒に教会に行ける、ああこれでお父さんを返してくれた、私のところに、神様のところに行って、いいですね、私も言われたいですよね。私のところに返してくれたっていう、嬉しいでしょうね。そうやって言われたら、ずっと会社に勤めていて、教会も日曜日も全部仕事ですからね、世の企業戦士で、リストラされたって、これからどうしていくのとか言わなくて、私のところに返してくれた、一緒に神のところに行けるって喜んだわけですよね。まあ、控えですよね。で教会行って救われて牧師になっちゃいましたよね。いやね、これはね、こういうことがね、まあ、ちょっとこれ言いますけど、これからいろんなところで皆さんの前で起こり始めます。で、主に期待してください。で、今日はね、なんとか頑張りじゃなくて、起こってくるんだなって期待してください。あえて信じるってことも使いません。なぜかというとね、信じるってことは大事な、信仰と立法って言って、立法じゃなくて信仰なんです。だからね、信仰さえも信仰が立法になっちゃうんですよ。わかりますかね。信じないといけないという立法になっちゃうんですよ。言ってることわかります。信仰なんですよ。でも信仰なんだけど、立法じゃなくて信仰なんだけど、その信仰自体が立法になっちゃった人がいるんですよ。信じないといけない、私が信じないから、私の信仰が弱いから、私が信仰に立ってないからという、信仰自体が立法になった人がいるから、だからあえて今日は信じるということは使いません。この事実を受け取りましょう。事実っていうのは事実なんです。あなたが否定しても事実なんです。あなたが、私なんて全然光じゃないって言ったって光なんです。キリストはいるから。私、どこに私の命があるのって、あるんです。だって神は捨てないって書いてあるから。あなたが地下室の奥にイエス様を隠しても、主の光はその壁を突き破って漏れてきます。隙間から。その光は闇に勝ってしまいます。イエス様の命は躍動してますから、その壁を突き破って命は溢れてきてしまいます。それぐらいキリストの命とか光は強いのです。私の罪は世のサタンの力で隠せたり縛ったりできません。そんなキリストを小さくしないでください。キリストはもっと力強い方なんですね。その方を私は信じた、その方を受け入れたわけでしょ。その光がうちにいて、その命がうちにあるってことはね、これをまずね、しっかりね、知ってほしいと思うんですね。その場に立って、ね、歩んでいくときに、クリスチャンはね、明るくなるんですよね。なりませんか。本当にね、あ、そうか、やめて分かる問題ですよね。はぁーっと思って、キリストがいるからこう、この問題勝っちゃうわけね、どんなふうに勝っちゃうのかしらって、勝てるかしらって考えて、勝っちゃうのに どういうふうに勝てるのかしら、どんなふうに解決するのかって、ね、これどうしたらいいのって、神様どんなふうにしてるのかしらってね、なんとかしようと思わなくていいの。神様どんなふうに解決するのかしら、神様どう答えられるのかしら、どんなふうに勝利を取れるのかしらって、楽しみにし始めたら聞こえてくるんですよ。こうしてごらんっていう声が、なんとかしなきゃと思ってると声が全部立法的に聞こえてくる。ああ、神様語られる、出されるんだな、どんなふうになされるかしらとか思ってると聞こえてくるんですね。こうしてごらんって、へえと言ってこうやったら、わだこったりするわけですね。どうなんですね、ものすごい基本的なことを今日話してますけど、その土台をね、しっかりさせていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私のうちに光として来られ、命を与えてくださいました。この命は誰も何も奪うことのできない命、またあなたの光はどんな闇が襲ってきてもそれを打ち勝っていく光です。どんなに闇が深くても打ち勝ってしまう光です。その光が私のうちにおられ、また命があることをありがとうございます。私の周りにはたくさんの闇があり、私の前には死がたくさんあります。イエス様、絶望という死、混乱という死、たくさんの死がありますが、どうそこに命が流れていき、光が注がれていき、神の栄光が表されることを、これから見ることができることをありがとうございます。そう期待しながら歩んでいくことができるように導いてください。お祈りしたいと思いますけれども、罪があると、答えられませんので、まず悔やんでもしましょう。 言われました。何をしてほしいのですか。自分のことでも家族のことでも友人のことでも敵対している人のことでもあなたが心から願いを求めるときに主はそれに応えてくださいます。経済の問題でも健康の問題でも人間関係のことでもお仕事や学校のことでも今素直に大胆に神に願いましょう。その願いに主は応えてくださいます。天皇様、キリストイエスを名によって祈ります。今一人一人が主の前に差し出したこの願いに応えて心と体を癒して健やかにし問題に対する解決を与え勝利を表してください。イエス様、試験が近づいている学生に主の祝福を与え勝利を与えてください。お仕事でノルマがある方々にそのノルマを余裕を持って超えていき驚くほどの祝福を表してください。経済が必要な方に十二分な経済を与えてください。健康が必要な方に健康を与えてください。あなたは一人一人の心からの叫びに応えて今あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって汚れたりをその人の力せっ。諦めではないんですけれども、まあ、神様はしてくださる、まあ、でも、まあ、特別な時にっていうふうにそんな意識の方がいらっしゃいます。で、あなたが勝って真剣に求めたけど答えられなかったって経験があるんですけれども、しかし神様はもっと深いことをあなたに開こうとしておられます。あなたはもう一度素直な心で神に求めていきなさい。で、答えられるわけがないと思ったとしても求めていきなさい。その時にあなたは神様の答えとそれ単なる答えじゃなくてすごくそれで深いところにあるなんか疑問というかつまずきというかそれが溶かされていくそういう経験をするでしょう。心と体をイエス様って命ずる。癒されよ。体にあるがん、腫瘍、ポリープイエス様って命ずる。消えてなくなる。イエス様ってがんよ。喉にあるがん、膵臓にあるがん、肝臓にあるがん、すべて体中にあるがんよ。イエス様って命ずる。消えてなくなる。腫瘍、またすべての汚れ、エッサンティメント、その人の力でいけ。キリストイエスにない異なる霊、汚れた霊、エッサンティメント、人々の力今すぐ出ていけ。恐れ、エッサンティメント、恐れを全く恐れをし満たします。主の愛で満たしてください。恐れをその人の力出ていけ。アラスパラスパラスンテラスパラスパラスパラスパラスパラス、エッサン、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。私がさえハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。週報をご覧になっていただきたいと思います。週報